皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィーラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2015年12月20日にミンフィーネットで発表された、主婦と共に過ごした懐かしい日々という体験談の第1回目です。それではお聞きください。主婦と共に過ごした懐かしい日々1。文、中国、大連のダーファーデ氏。1。主婦の大連での初回講習会。1994年3月27日、主婦が初めて大連で講習会を開かれました。この日は私の生涯で最も重要で大切な一日となりました。今回の講習会は、大連外国語大学の小ホールで行われました。私たち家族は早めに着いたので、ドアが開いていませんでした。入り口でファールンゴンの本が販売されていたので、一冊購入し、そのまま階段に座り読み始めました。この本は何の本なのかめくってみると、すべて今まで聞いたことのない内容で、奥深いものだと思いました。私はドアが開いて、家族に呼ばれるまで1時間近く夢中で読んでいました。大連で比較的有名な気功師 A さんが私の前に来て、私はファールンゴを学びに来たわけではなく、様子を見に来ただけです。大気功師が大連に来たら必ず本物かどうかを見に来るのです。もし偽物だったら私はその人をあざける言葉を紙に書いて渡します、と言いました。主婦が講壇の上に上がられた時、とても風格があり、洗練されていて、風貌が良く、背が高く若い青年に見え、声も大きくよく通っていました。親しみがあり、威厳もありました。見る人に思わず尊敬の念を抱かせ、自然と神妙な心持ちになりました。主婦の説法を聞いているうちに、心が高揚し、胸に染みて、深く心を打ちました。そのうち涙が出てきて、どうしても抑えられませんでした。こんな年になってからは、人前で涙を見せたことがなく、今日は一体どうしたのか、あまりにも涙が出るので、恥ずかしくなりました。途中で、気功師 A さんを覗いたら、彼女はずっと姿勢を崩さず、正座をしていました。中休みの時、彼女が来て、気功を習うなら、他の気功を考えないで、このファールンゴを習った方がいい。私には見えましたが、李先生の講は本当にすごいものです。あの光が本当に広報を教えるビデオの映像と同じく、周りの四方八方に放たれ、レーザー光線のように非常に強い勢いで発射されていました。と話し、主婦に対する呼び方も呼び捨てではなくなり、生意気な彼女がかなり衝撃を受けたとはっきり感じました。その後、主婦にお会いしたいと何度も頼まれました。初めて講習会に参加した新しい学習者の私に、気功師 A さんが頼むのには訳があります。講習会の1日目が終わり、家に帰った後、私はずっと興奮して涙を抑えきれず、すぐに主婦のところに行きたい一心で、一晩中車で主婦の泊まられるところを探していましたが、見つかりませんでした。2日目の講義中もずっと涙が止まらず、主婦のそばにいたい気持ちがどうしても抑えられませんでした。中休みの時、主婦がステージの横にある小さい部屋に入られたのを見たので、必死になって断りもなく部屋に入りました。入った途端、主婦は、運転手が仕事をこなせないので、その車に乗ることはできない、と言われているのを聞いて、私はすぐに、先生、私の車にお乗りください、と言うと、主婦は私を見るなり、この方の車なら大丈夫です。そうしましょう、と言われました。気功協会の李教授が、私の知り合いですので、大連の運転手が皆大気講師のために運転したがっています。私は4台の車をご用意できます、と言うと、では、彼女の車にしましょうか、と少し困った様子でした。幸いなことに、私はこのような機会を手に入れました。私たちは、主婦に随行して青海公園へ行った時に、A さんはタクシーで後をつけてきました。公園の中で彼女はずっと自分の効能を吹聴していました。主婦は、このような人は自分のものをどうしても放下できない人です。 だから再度しがたいですね、と言われました。海辺の石に座られ、落ちた木の枝を拾われて、地面に、公銀、消防の門を求む、の、効能は、本より小術。ダーファーこそ、これ、根本。と書かれた後、法を解かれ始めました。私はその時に、遠く離れた海面は、鏡のように静かでしたが、近くの海面では、波が荒く、激しくなっているという、普段見られない光景に気づきました。今日私は、あなた一人だけに説法しているのではなく、天上、及び、海の生命も皆これを聞いています、と言われました。数回の講義しか受けていないので、師父のお話をよく理解できませんでした。しかし、それを私は信じています。師父が言われたすべてのことは、すべて本当だと信じています。私は師父のことを信じています。数日後、飛行士 A さんは私たちを自宅に招きました。部屋に入った途端、彼女はすぐに額縁に収められた一枚の絵を見せてくれました。その絵には、一頭の金色の竜が水面に出てきて、仙女がその竜の髭を引いている様子が生き生きと描かれていました。彼女は、これは公園に行った日、私は海辺で竜王様が海面に出て来られたのを自分の目で見た光景です。大連市のある有名な画家を家に招き、自分の見た光景を言葉で伝え、描いてもらいました。私が見たのとそっくりです。あの竜王様と仙女は、李先生がお呼びになったのか、それとも私が呼び出したのかがわからないのですが、と言ったのを聞いて、あなたが呼び出したのではなく、その日海辺にいたとき、天上と海の生命が皆来て、李先生が説かれたことを聞いている、と反論しました。A さんが言ったことは間違っていますが、その絵は確かに当時の情景がそのまま描かれていました。講習会の4日目、師父と十数名の学習者が我が家に来て、皆一緒に師父の功法を教えるビデオを見ていました。ビデオの中で、師父は黄色い服を着て芝生に座られていましたが、今、私が何の上に座っているのか、見てごらん、と言われたので、ある学習者はすぐに、蓮華座の上です、と大声で答えました。他の学習者も皆見えましたが、私一人見えなかったので、自分の目がダメだと落ち込んでいました。主婦は、見えないですか？ではちょっとそれを動かしましょう。そうすると、はっきりと見えます。と言われると、私は見えるようになり、主婦が本当に蓮華座の上に座られており、蓮華座も一層だけではなく、花びらもわずかに揺れ動いていました。本当に不思議でした。それを見て、皆が喜び、小躍りしました。主婦は、お皿にあるトマトを手に取られ、両手上からちょっとかぶせられてから、誰かこれを食べてみてください、と言われ、私はすぐに、まだ食べないでこれを取っておきたいのですが、と言い、そのトマトをテレビの上に置いてから、普通のトマトと比較したいので、もう一個のトマトをその隣に置きました。突然、ある学習者が、見て、トマトが光を放ち、その光の中に小さい仏様がいるよ、と大きな声で言いました。今回、私も主婦が触られたトマトの頂部から、一束の翡翠のような緑の光を放ち、その光は天井まで達し、光の中に本当に小さい仏様がおられるのが見えました。トマトだけではなく、テレビや壁まで同じ緑の眩しい光を放っていました。それを見て、皆が嬉しくなって顔がほころびました。その晩、向こう側の壁全体とテレビは、まだ緑の光を放ち、主婦が触られたトマトから放たれた光がまだ強く輝いて見えました。もう一個のトマトは柔らかくなったため他のトマトと入れ替えました。四個取り替えても主婦が触られたトマトは依然として新鮮さを保ったままでした。17日目になった時にトマトが傷むのを心配し子供に食べさせました。後から考えてみると私の五性がまだまだ良くないと思いました。皆の前で主婦はこの宇宙はすでに、真善人の特性からずれて、危険に直面していて、将来地球にも問題が現れ、その時大連死が残されるかどうか、まだ未定だと教えてくださり、それを聞いた学習者は皆残してほしいと師父にお願いしました。師父は、 残すならまずは大連市の水の問題を解決しなければならない、と言われました。確かに当時の大連市は長年水不足の問題に悩まされていて断水することがよくありました。主婦が大連市の水不足の問題を解決すると言われてから現在まで12年経ちましたが、大連市では断水したことはなく、これは偶然なことでしょうか。ではここでちょっと一息入れましょう。それでは続きをどうぞ。講習会の6日目、李教授が主婦を大連市の市内観光に案内しました。彼は2台のカメラと4本のフィルムを用意し、他に何人かを連れてきて主婦と一緒に記念撮影をしようとしました。しかし観光中、私は主婦が飛行士 A さんを含めて李教授が連れてきた人たちと一緒に写真を撮りたくないと思われていると感じました。主婦が嫌がっておられるのだから、おそらく映らないはずだ、と内心思いました。最後に主婦は、私たち4人の学習者を呼ばれ、2回一緒に撮影をされました。写真の現像ができたので、撮りに来るようにと李教授から電話があり行きました。部屋に入った途端、彼はたくさんのフィルムを抱えながら、おかしなことが起きました。私は写真館にフィルムの現像を依頼に行ったとき、一台のカメラの中のフィルムが消えたと気づきました。というので、私は、ご家族の方がカメラを触ったのではありませんか?と言ったら、彼は、絶対ありえない。そのカメラをずっと手放したことはありません。他のフィルムも全部現像を頼んだのですが、露出オーバーになり、この2枚だけ現像できましたよ。私がそれを手に取ってみると、まさに主婦が私たちを呼ばれて撮った写真でした。李教授は、これでやっとわかりました。李先生は本当に仏様なのですね。教授の口からこのような話を聞いたときに、私は当時非常に心の中で驚きました。家に戻った後、私は細かく写真を見直し、一枚の写真に2頭の竜、もう一枚の写真に1本の剣と剣の鞘が写っていました。その後、私は主婦に写真を届けに行き、この2枚しか写真現像ができなかったことを伝えてから、その2枚の写真に竜と剣が見えることを主婦に確認をしました。主婦は、大連市が2つの海に囲まれていて、2頭の竜王は私が大連に来てからずっとご奉仕、この剣は私のこの上ない威力を備える宇宙剣です、と教えてくださいました。数年後、夢の中で主婦は、魔を滅するためにその剣を貸してくださったことがあり、本当にこの上ない威力を発揮しました。その剣を握って何回か振っただけで、数万に及ぶ魔が一瞬にして消滅してしまいました。ある日、孫さん夫婦と一緒に主婦にお会いしに行ったとき、孫さんは長年心臓病を患って入退院を繰り返し、4回も病状が重篤に陥ったことがあります。調子が悪いときには横になることさえできずに、枕を抱いて座ったままで寝ていたといいます。主婦は両手をテーブルの下に置かれてから、左手でテーブルを支えられ、右手でテーブルを回してから、両手を合わせられた後、部屋を出られました。私は孫さん夫婦に主婦が体を調整してくださったと教えました。間もなく主婦が戻って来られてから、微笑みながら、もう心配しなくていい。すっかり治り、病がなくなり、これからはしっかり修練しなさい、と言われました。その日から孫さんは修練し始め、20年間、諸子貫徹し、学法や連行を怠ったことはありません。その心臓病もとっくに消えていました。4月1日、主婦と共に大連市開発区に行って食事するときに、主婦は私に、メガネをかけていますね。近視ですか?と聞かれました。はい、そうです。と答えると、主婦は、今、前に飾ってあるその絵がはっきり見えますか?と尋ねられたので、はっきり見えません、と答えました。主婦は手で私の背中を下から上へ3回撫でてくださってから、今度はどうですか?と聞かれ、 前よりは良くなりましたが、まだはっきりと見えません、と答えました。主婦は、もうメガネを外してよい、と教えてくださったのですが、もうメガネに慣れてしまっているので、かけていないと違和感を感じます、と言いますと、主婦は、それなら度がついていないメガネにして、と言われました。この一言一言の会話を聞いて、隣にいた亮さんが、当時私が語性があまりにも悪いので、険しい顔をして厳しい眼差しで私を睨んでいました。それを見て私はハッと悟りました。これは主婦が目を調整してくださったのに、そのように答えることは、主婦が目を調整されたことを拒否したことに等しいのだと、やっと悟りました。例えて言えば、電気が送られてきたのにスイッチをつけなければ、照明が明るくならないのと同じことです。私は悟ってから、すぐに、見えました、と訂正しました。日本に出張した時に、私は本当に度がない綺麗なメガネを買いました。しかし、それから目の調子が良くなくて、メガネをかけるとめまいを感じ、メガネを外すと見えなくなり、かけてもかけなくても目の調子が悪く、このような状態が一年も続きました。ある日、私はソファーで本を読んでいて、メガネを外してソファーに置いたまま席を立ち、戻ってきた時に忘れてメガネの上に座ってしまい、パカッという音が聞こえて、メガネが二つに折れてしまいました。今度こそ、メガネを外さなければならないと、主婦が悟らせてくださっていると、やっと気づきました。ちょうど、主婦の質疑応答の部分の教文を勉強していて、ある学習者は、メガネをかけることについて質問し、主婦はメガネをかけることも、合力の現れだと回答されました。どうしてわからなかったのでしょうか。自分の語性が悪すぎると思い、すぐメガネをゴミ箱に捨てました。その後、私はお客さんを迎えに、駅に行きました。駅の高台に立って遠いところを眺めていると、自分の目の調子が良くなったことに気づきました。遠いところにある広告の看板に書かれた電話番号まではっきりと見えるようになり、私は他のことを忘れてしまい、お客さんを探すことも忘れてしまい、ずっとそのまま眺めていたところ、お客さんに肩を叩かれて、やっと我に返ったのです。ある日、主婦が泊まられた宿泊所へ行きました。係員がドアを開けた瞬間、テレビのスイッチがつき、画像が現れたので、係員がとても驚きました。私も怪訝な面持ちで振り返って主婦を見たら、主婦は笑いながら、私が部屋に入ってくるといつもこうなります、と言われました。今回、大連の講習会に一人特別な人物が来ました。講習会の一日目、ある半身不随の女性がご主人に背負われてやってきました。入り口の警備を担当する学習者が、主婦が講習会を開く目的は、こう伝えるためであり、病気治療はしないので入場を拒みましたが、ちょうど主婦が入り口に来られ、入れてあげてください、とおっしゃられ、講習会の授業が始まる前に、主婦が会場の中でちょっと体を調整してあげただけで、彼女はすぐに動けるようになりました。講習会の最後の授業が終わった時に、彼女は講壇の上に上がって、主婦に命を救われたご恩を感謝し、ひざまずいて頭を下げ、主婦にお礼をしました。それを見て、会場にいるすべての学習者が感激しました。他の気功師が人の病気を治すときに、その場では治りましたが、数日後、患者がまた倒れ、病気が再発することはよくあります。私たちはそれを、現場効果と呼んでいます。そのため、私たちは病状の確認に彼女の家を訪ねました。彼女は5階に住んでいて、下の階に住んでいる近所の人が彼女は今公園に出かけたため不在だと教えてくれました。そして彼女は毎日階段を上り下りし、公園で体を鍛え完全に治ったと言いました。私たちはそれを聞いて答えがわかり、彼女の帰りを待つ必要もないと思いました。主婦は本当にすごい力をお持ちで、他の気功師とは比べることもできないと感じました。今回の講習会が終了する前、主婦は体験文章を書くよう学習者に要求されました。私は感謝の涙が紙に落ちて汚れたので、何回も何回も書き直しましたが、最後の出した文章の紙にもやはり一滴の涙が落ちてしまいました。その時、私は次のように書きました。数十年生きてきて、 自分が何を求めているのかが今までよくわかりませんでした。名誉を求めるためだと思いましたが、小さい感触についた後に、それが自分の欲しいものではないと気づきました。お金を求めているのだと思いましたが、ある程度のお金を手に入れてからは、これも自分の欲しいものではないと気づきました。自分は何を探し求めているかもわからないまま躊躇していました。9日間、ダーファーの講習会に参加してから、人生の中で追い求めている目標がはっきりと見つかり、シフは私の人生観、世界観をすべて変えてくださいました。これはまさに、私の心の底からの真の言葉なのです。講習会が終わった後、シフと共に錦州へ行きました。錦州の旅でシフが見せてくださった様々な奇跡は、私たち学習者にとって大いに見識を広げることになりました。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフィーネットのウェブサイト jp.minghui.org jp.minfi.org まで。それでは今回のミンフィーラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。